ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと松江市和食処みかどの足立和弘さんと、和歌山県出身で雲南市立病院の医師堀西裕太さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お食事屋さんの足立さんと堀西さん、お医者さんで、なんかどういう関係ですか？常連さんとか？
そうですね、あの大事な話をしたい時とか、うん、相談したい時とかによく行きますかね。
あ、じゃあもともと友達とかですか？
もともと友達でいいんですよね。
そうですね
友達確認みたいな。
そうですね、はい。
最初足立さんが4年ぐらい前に、はい、介護サークルのイベントでお話しされる時に、うん、僕が薬剤師足立さんって書いてあって、で帝の店主っても書いてあったので、うん、興味があって伺ったのが初めての出会いですね。
は
い、
なるほど。帝っていうのが足立さんのお店で、うんうん、かつ薬剤師さん、
はい、
という肩書き。
そうなんです、うんうん、はい。まあ、はい、本当家業が、あのずっと父親が約40年ぐらい帝っていう飲食をやっておりまして、はい、松江の方で、で、まあ、自分も、まあ、親からその飲食をやらなくていいって言われたって部分もあるんですけど、まあ、自分はやっぱり人の役に立つ仕事がしたいなっていうので、はい、まあ、何かなっていういろいろ考えた時に、まあ、いろんな理由はあるんですけど、薬剤師をやりたいなと思って、
はい、じゃあ今薬剤師さんとその帝の、はい、経営ですか？
そうですね、うんうん、2代目の経営をしながら、はい。
へえ。あ、もうじゃあ逆に一本どっちかで行こうとは思わなかったんですか？
そうですね、やっぱりその、まあ、一人っ子っていうところもありますし、うん、やっぱり自分としてはその両方ちゃんとその和食のご飯屋さんっていうのもちゃんと引き継いでいきたい、この松江の地域に残していきたいっていう思いもありましたし、うん、で医療の中でその人に役に立つっていうのもやりたかったので、どちらかっていう選択肢は自分の中ではなかったですね。
どっちもやってやろうって最初から思いながら、
はい、
薬剤師さんの勉強を、
はい、大学があの広島の福山だったんですけど、はい、6年間ちょっと外に出て勉強してきました。
そうなんですね。そこからじゃあ、まあ、お家を継ぐっていうこともあって松江に帰ってこられて、薬剤師さんとして就職もされたんですか？
そうですね、うんうん、はい、
で今も働きながら、はい、帝さんにも出てみたいな、はい、おすごい、本当に綺麗な二足のわらじですね、はい、すごい、うん、
はい、
じゃあその所属してた病院とかですか？
そうですね、あの、うんうん、最初は病院で勤務をしてたんですけど、はい、今は調剤薬局の方で働かせてもらってます。はい、はい、
じゃあそこで堀西さんと出会ったわけではなくて、はい、介護サークルでしたっけ？
あ、そうですね、あのサイン介護アクションっていう介護サークルがあって、はい、でそこで足立さんが、まあ、薬剤師しながら地域の居場所作りをするしていこうってノーカフェが始まる前だったんですけど、でその時にお話ししてくれるっていうので伺ったのが出会いのきっかけですね。
あ、ちらっと出てきたノーカフェっていうのは、
ノアカフェっていうのは
足立さんに聞こう、
はい、ありがとうございます。いや、ノアカフェっていうのがあのそれこそ、まあ、自分が薬剤師として働いてて、うん、日常の中で患者さんが困りごとだったり悩みごとをあんまりこうふとお話しする機会っていうのが、まあ、なかなかないなっていうのをやっぱり現場で働いてて思って、でちょっとでもそういうのを気軽にお話ができる場が作れないかなと思って、あのうちのお店を活用してやろうと思ったのがきっかけなんですけど、うんうん、はい、本当お茶を飲みながらお話をするっていう場がそのノアカフェです。
あ、いいですね。なんかすごく二足のわらじが生きてますね。
そうですね、いろんな人が集まってお話ししたり、うんうん、つながりを作るっていうのがもうすごく本当、うんうん、お薬以上にすごく大切なこう薬になるんじゃないかなっていうのが活動し始めてすごく思いました。
はい、すごく薬剤師さんが言うと重みが違いますね。
うん、いや、でも本当 いろんなことを小西君も経験をされているので、はい、それもあってすごくいつも刺激をもらっている。
なるほど、
はい、
あのそうですね、病気ってその暮らしの中とか、
はい、
あとはその孤立感孤独感みたいな、そういう人とのつながりがないことから生まれることも分かってきているので、やっぱりその人とつながりがあって笑えるとかそういう環境を作っていくっていうのは医療者として大事なことだと思うんですけど、なかなか、ね、現場で働いてるだけではそういうのができないので、
はい、
まあ、行動されてる足立さんはすげえなと思って、はい、いつも見てます。
すげえな
ー。ありがとうございます。
すごい、あの言葉がフランクになって本当にそう思ってるんだっていうのが、うん、堀西さんは島根のご出身ですか？
私はあの和歌山県出身で、
うん、
あの向こうであの母の影響もあって薬剤師を一度してたんですけど、いろいろあって医師を志して、
はい、
でご縁があって島大に拾ってもらって、
拾って
でこちらに来たのが島根とのご縁です。
そうなんですね。お母様の影響っていうのは、お母様も、薬剤師さんされてて。
あ、そうですね、母が薬剤師をしていて、あの子供の頃その母が、ま、患者さんとの出会いとか、あの関わりとかいろいろ話をしてくれて、で僕も薬剤師になりたいなと思ったのがきっかけで薬剤師になりました。
なるほど。それで、そこからお医者様になられた？
あ、そうですね、あの病院で薬剤師してたんですけど、
はい、
あのがんの方と関わることが多くて、あのがんの方って病院だとも
う
治療をしないといけないとか、あの戦う姿をずっとあの見せてくださってるんですけど、
はい、
でたまたま関わってた患者さんがお家に帰られた時に、病院で戦ってる姿とは違ってお家ですごい穏やかな表情をされてたんですね。あの孫さんとかワンちゃんに囲まれて、あの笑顔でいらっしゃった、その人らしい姿を見ることができて、で、まあ、自分もそういったお家であの病気を抱えながら過ごす方を支えたいなと思って在宅医医師を志して今に至ります。
はい、在宅医っていうのはどういうお医者さんなんですか？
病院には元気な方が来られるんですけど、
はい、
なんか通院が難しくなったりとか、あの病気を抱えて寝たきりの方とか、
はい、
そういった方に僕らドクターがあのお家まで伺って診療させてもらうというのが在宅医療です。
あ、なるほど。何かのお医者さんになりたいというよりも在宅医になりたいというイメージで。
そうですね、当時は在宅医を目指してましたね。主には内科になるんですけど、
はい、
はい、今はそういった仕事ができています。
そうなんです、夢を叶えて。すごいですね、お二人ともそうですけど、そんななろうって思ってすぐなれるような職業ではないと思うんですけれども、なんかその勉強の時の葛藤とかなかったですか？
確かに薬剤師っていうのを目指すのは最初やる前はすごく安易な考えだったんですけど、いざ大学に入るのもまず大変だったし、卒業するまでが6年間っていうところ、そこもすごく大変で、はい、だから本当、ね、地獄のような勉強生活だったなっていうのは今思い返してもすごく思うんですけど、はい、
ずっと勉強してますもんね、うん、
ずっとですよね、
うん、
はい、
堀西さんはさらにまた勉強の道を進んでお医者様にというか、社会人になってから大学に入り直したみたいな形になるんですか？
あ、そうですね、あの僕も薬学部は6年過ごしてるんですけど、
はい、
医学部はあの3年生からでよかったので、医学部は4年間通いました。
それはもうお仕事をされながらとか？
そうですね、あの当時結婚していたので、まあ、バイトしながら家計も何とかやりくりしながら学生生活してっていうことをやってました。
すごい、お二人とも二足三足ねえ、もうわらじ履きまくりですね。
履きまくりですね。
履きまくりでした、
ね、
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市和食どころ帝の足立和弘さんと、和歌山県出身で雲南市立病院の医師堀西裕太さんのお話、まだまだ続いていますよ。
足立さんの帝さんって、こう道沿いにあって、
そうですね、
看板もね、うん、見えて、はい、子供食堂とかも看板出してません？
はい、うん、ありがとうございます。
見てました。
はい、ありがとうございます、
はい、
そうなんです、うんうん、はい、ちょっと1年前ぐらいからですね、やっぱりその認知症の方だったりとか、うん、その高齢の方とずっと関わらせていただいてるんですけど、
はい、
なかなかその方々と関わるだけではやっぱりこう孤立だったりとかは解消ができないのかなってやっぱちょっと実感する部分もあって、はい、どうやったらじゃあその孤立が解消できるかなって考えた時にやっぱりこうそれぞれ役割があるとそういうのが解消できるのかなっていうふうにやっぱ思うようになってですね、なんかじゃあどうやったら役割が生まれるかなと考えた時にやっぱりいろんな世代が一緒になってこう集えるような場だったりとか、まあ、日常的に関われるような場を作れればいいのかなと思ってその入り口として子ども食堂を始めたんですけ ど、はい、もう1年ぐらい活動して本当いろんな世代の方と、赤ちゃんが来たりとか、おじいちゃんおばあちゃん来て、ワイワイ久々だわこんなうるさく食べたのはって言うと、なんかいいなっていう風に見てますけど、
いいですね、はい、一番のこう感想ですねそれがね、
そう本当これがこの松江の地域から、全国にもあるんですけど、はい、どんどん広がっていってくれれば本当いいなと思ってます。
もう子どもさんが来てワイワイワイワイいろんな世代の交流を楽しむっていう意味での子ども食堂なんですね。
そうですね、
楽しそう、はい、堀西さんは島根に来てなんかこう違和感とか面白いなとか発見とかありましたか？もうこれ単純に聞きたいこと。
そうですね、僕は和歌山県出身だったので、そんなに都会ではなかったので、島根もこの自然豊かで人とのつながりがあったりとか、他に比べたら確かに物とかなかったり不便さはあるんですけど、はい、一番は人とのつながりとか温かみがあってすごい過ごしやすいなと思ってます。
病院の勤務の中でもそういうの感じられますか？
すごい感じますね。雲南で働いてるんですけど、はい、雲南の地域の方が雲南のこと好きですし、病院のスタッフも病院のことが好きだし、本当に自分たちの地域とか病院とか大事にされてるなっていうのが印象です。
そうするともう地域も良くなっていきますもんね。
そうですね、
一人一人がもう好きだとね、
そうですね。
で島根の方と結婚されて。
そうですね、妻が松江出身で、はい、姉さん女房なんですけど、僕よりはるかに強い人なので、松江に残るなら結婚してあげるよと言われて、
素敵
で結婚して今に至ります。
素晴らしいですね。もう奥様とはなんかどんなとこにデートに行くとか休日の過ごし方も知りたいです。
でも宍道湖が好きで、最初出会いも宍道湖なんですけど、
出会いが宍道湖はい、
宍道湖の夕日を二人で眺めに行くのが好きです。
素晴らしいです。出会いが宍道湖、もうちょっと聞いていいですか？
すごい聞きたいです。
聞きたいですよね。
出会った日に宍道湖の湖岸に座って6時間ぐらいずっと2人で喋ってたんですよ。で出会った日にそうですね、結婚したいねって話をしながら、なんかその運命の出会いでした。
まあすごい、もうポッポしちゃう、もう
素敵
もうそれはもう素敵すぎる。お顔赤くなってすいません、
恥ずかしい、
聞きすぎた足立さんはどうですか？もうそれこそ飲食店もやって薬剤師さんもやってたと、お休みあります？
そうですね、いや本当飲食薬剤師でノアカフェと子ども食堂ってやらせていただくと、正直なかなか休みっていう休みはないかなと思うんですけど、だから本当妻にはいつも迷惑をかけてやりたいことをやらせてもらってる、頭が上がらないんですけ ど、まあでも時間があればちょっとでも子どもとか、家族に少しでも時間をというか、はい、サービスができるようにとは頑張ってます。
なるほど、ちなみにそのお子さんたちにも今の足立さんの活動だったりとかお店とか継いでもらいたいなって思いますか？
いやどうですかね。いや本人らはやりたくないと言ってるんですけどでもまあ背中を見せときたいなと思いなが
らそうですね、はい、いろいろ言って聞かせるというかね、
よりは
こう擦り込むよりは、
そうですね、多くを語らず、
はい、でもお父様がそうでしたもんね、なんて言うんでしょう、継ぎなさいって言ったわけではなくて、
そうですね、
私さんが背中を見てやりたいなって自然に思ったんですもんね。
そうですね、それを純粋に思って今の形といいますか、
そうなってほしいですね。
そうですね
なんかお二人のなんか一緒にこういうことしたよみたいな話ももうちょっと聞きたいです、
お二人とも薬剤師なので松江の薬剤師仲間と、多職種勉強会みたいなことをしてます。
多職種、どういうことでしょう？
薬剤師だけではなかなか医療もできないので、ドクターとか、
はい、
栄養士さん、社会福祉士の方とか、ケアマネージャーさんとか、
はい、
医療福祉関係の方が集まれるような集いの場も作ってますね。
へ
え。月1回ペースぐらいで、
はい
はい、そういう場を開催したりは、いや本当やっぱりどうしても薬剤師っていう枠の中だけだと、うんうんうん、そこの中の考え方だったりとかしか浮かばない部分も本当にあるんですけど、はい、自分としては本当に、ドクターの意見だったり栄養士さんの意見とかを聞くことによって、やっぱりこう全然また違う角度から考えられるっていうところも、本当再認識できたっていうところもあるので、はい、本当にいい会が一緒に運営できているというところはすごくありがたいなと思います。
本当に、なんかそれから子ども食堂だったりノアカフェの中身もどんどんブラッシュアップされていきそうですね。
うん、
お二人の出会いも意外だったので、面白かったです。恋愛話聞けたし
恥ずかしいですね。
一緒ですね、一緒だった。
じゃあ足立さんの出会いとかも聞いていいですか。平等に ね、
そうですね、平等に、ね、
いや、自分はもう、はい、自分は本当に大学がそこで妻と一緒になったので、はい、学生同じ大学で同じ学部だったので、はい、そこからがきっかけで、福岡出身なので、はい、本当妻も嫁いだからにはこう松江でしっかり、出産も松江だったので、はい、しっかり松江で私は暮らすっていう思いがあったらしくて、はい、はい、
嬉しいですね、はい、それはね、
ありがたいことですね。
ありがたいと思います、はい、
本当自分以上になんか松江のことがすごい好きになってくれてるような感じがして、
嬉しいですね、
はい、本当に。
堀西さんもね、そうですね、こちらの素敵な女性に捕まえてもらって
捕まりましたね。
いいですね、家族のパワーってありますもんね、やっぱり。今後についても伺っていいですか。足立さん、何か今後したいことありますか。
そうですね、なんか別に仕事とかじゃないんですけど、
はい、
本当純粋に新しいいろんな人と会うっていうのをしたいなと思います。
いいですね、
はい、本当人と会うと新しい気づき、さっきの多職種っていうところもそうかもしれんですけど、子供たちも含め本当いろんな人と会うと本当いろんなことを教えていただけるので、本当とにかくいろんな人に会うっていうことをなんかやっていきたいなと自分は思いますね、
はい、すごくこう広がりがある夢ですね。
そうですね、
楽しそう、
はい、自分はそれが今とにかくしたい。
あ、いいです。はい、堀西さんはありますか。
そうですね、やっぱり医師を知ると処方箋出して薬出してっていうことになっちゃうんですけど、
はい、
でさっきも言われてた健康って、その人とのつながりとか自己肯定感、役割みたいなところがあるので、その人らしい生活ができて最後までその人らしく終えれるっていうのがお手伝いできるといいなと思って、そういう環境を作っていきたいなっていうのは考えています。
いいですね。なんか具体的にどういうことが考えられるんですか。
そうですね、ちょっと病院の話になっちゃうんですけど、
はい、
例えば救急車で運ばれたりとか重大な病気になってしまった時に、大体7割ぐらいの人は意思疎通ができなくなったりとか重要な意思決定ができなくなるっていうのが言われてます。で、巷でも人生会議っていう名前で、
はい、
最後どう過ごしたいかとか、そういった話はされるようになってきてるんですけど、そういったことを広めれるような活動も少し関わりたいなとは思っています。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。